心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、ということで、今回は、まあ、3月の7日ということの、収録なんですけども、ちょうどですね、前回2月の28日に、新 B リーグ、まあ、B プレミア、B1、うん、B ネクストの制度設計について、
はいはいはい、
まあ、発表会見があったということで、まあ、結構、大きな話でしたので、注目も集まったということで、まあ、ちょっと、1週間空いてしまったんですけども、まあ、しっかりと、ここでご説明いただけるといいなというふうに思ってですね。
ここしかないですからね、こう音声でお届けするのはね。
せっかくですので、まあ、細かいニュアンスも含めてですね、皆さんに、ね、ファンの皆さんにご理解いただいて、ああ、そうなんだ、ということをぜひね、聞いていただきたいのと、あとまた、それについて質問があればね、またこの番組におはがき寄せていただいたりみたいなこともできるかなと思いますので、
う
ん、
そうですね。
しっかりここで、はい、いろいろ私もお聞きしたいな、というふうに思っています。
珍しくオンラインですからね。
そうなんですよね。
いつも対面でやってるんですけど、オンラインなんですよ。ですから、ちょいちょい間が空いてしまう感じは気になりますけど、まあ、頑張りましょう。はい、大事な話ですから、はい、今日は。はい。
そうですね。はい。ただ、ちょっとその前にですね。
うん。
2月の23日、はい、金沢サムライズ応援のために石川県へ、まあ、行かれたりとか。
行ってきました。
はい。それから24日には、まあ、滋賀にもちょっと行かれてたりするので、はい、そのあたりもですね、ちょっと私の方から少しお聞きしたいな、というふうに思っています。はい。ということで、2月23日は金沢サムライズの応援のために石川県へということで、
うん、
7を含めてね、行かれてたのかな、というふうに思いますけども、
はい。
いかがだったでしょうか。
そうですね。まず、金沢に朝入って、はい、そのまま中野社長がお迎えに来ていただいてですね、うんうんうん、そこから1時間ぐらいかな北上して能登半島を七尾市に行ってきました、
はい、
で、まあ、選手たちが日頃練習していた田綱浜体育館というところはもう今完全に避難所になってるんですよね。
あ、
ですから、そこに行ってですね、まあ、避難されている方々にお声掛けしたり、まあ、実際どういう様子なのかっていうことを見ることによって、
うん、
まあ、シーズンオフにねリーホープであったりとか、
うん、
選手会とも連携しながら何かできることはなかろうかということを、うん、まあ、探るという意味でも、うん、行ってきました、
うん、
で、その体育館に行く前にですね、
はい、
中野社長にこう案内していただいて街をこう車を走らせたんですね、
うん、
やはりすごかったですね、うん、本当にニュース等々で見てるものとは全く違う世界観が広がっていました、
うんうん、
本当に相当激しい揺れだったと思いますけど、木造の、うん、建物が本当に2階から1階にぺしゃんこになってるっていう、
うん、
まあ、そういう住宅がたくさんありましたね、
うん、
で、町自体は広いんで被害が大きいとこそうでもないところ結構こう差はあったりに思われますけど、
はいはい、
両方見ましたけどね、特にそのひどい箇所っていうのは、うん、いや、本当に、まあ、ひどい震災だったんだなってことは、わかりますね。
うんうん、
まあ、これは、本当に気の毒だなと思いましたし、まあ、選手たちもここに住んでたわけですから、
うんうんうん、
無事でね、よかったなということと、うんうん、まあ、その後、大会館に避難されてる方に対してね、選手たちも本当寄り添って、はい、
うん、
まあ、中野社長と原島さんについては、その会議室のスペースを居酒屋に変えて、
はいはいはい、
お酒を振る舞ったりですね、
うんうん、
食事を振る舞ったりとかもしてるんですよね、
はい。
で、やはり孤独ですし、不安ですし、皆さん、どんどん、まあ、精神的にもね、非常に厳しくなるということを、まあ、身をもって分かってるお二人が、本当にならではのね、
うん、
アクションで、まあ、そこにいらっしゃる方たちにとっては、憩いの場になっているというか、素晴らしい活動をしてるな、というふうに思いましたし、まあ、何箇所か、
うんうんうん、
七尾だけでも3箇所ぐらい、避難所があるということですけども、うん、まあ、そういう意味で、クラブが、こう、直接に関わっているということもあって、比較的明るい雰囲気というか、
はいはい、
まあ、そういう空気でしたね。
うん、
で、私も行って、皆さんがこう集まっていただいて、ご挨拶をして、
はい、
B リーグの選手たち、まあ、金沢サムライズの選手たちには本当にお世話になってるってことを皆さん言ってましたし、
はい、
まあ、練習とか今、なかなかできなかった状況はありましたけど、
うんうん
う
ん、
その分ね、プロスポーツチームとしてできることをずっとやってたんだなってことで、
うんうん、
本当に改めて、感謝したいなと思いますね。
なるほどですね。
うん、そしてその避難所からですね、小松市って結構1時間半ぐらいかかるところで、
はいはい、
ホームゲームがたまたまあったんで、うんうんうん、その会場に私も行きましたけど、
はい、
その田綱浜体育館で避難されてる方も、うん、ボランティアでバスを出してくれた方がいてですね、
ああ、そうなんですね、
皆さんで応援に来たんですよ、
うんうんうん、
で本当にね、 震災後初めての県内ホームゲームということで、うん、まあ、日頃かつその身近でね、はい、ケアをしていただいてた選手たちが活躍してる姿を見て、我が子のように結構高齢の方たちがもう本当にスタンディングオベーションじゃないですけど、うんうん、まあ、相手が埼玉で非常に強豪だったんですけど、はい、まあ、追いすがっていく状況の時とかっていうのはもう皆さん立っても興奮されてましたね、うんうんうん、いや、改めてその実際のその活動もそうですし、試合を通してもバスケで日本元気じゃないですけどね、はい、非常にいい試合をしてくれましたし、うん、皆さんにとってもかけがえのない選手たちになってるなってことで本当に嬉しかったですね。
まあ、選手たちも大変な中ね、うん、試合もやってということですけどもね、怪我なく引き続きシーズンを、まあ、終えていただければなというふうに思いますよね。
そうですね。もうね、本当にね、せっかく来てくれたんで、うん、元気になってもらうために、うん、絶対勝つんだと。うん、まあ、うん、順位的には格上なんですけど、うん、絶対勝つんだっていうのがね、もう、外国籍選手も含めて、すごかったんですよ。
うん、
で、もう大きく離されても、もう追いつき、大きく離されても追いつきっていうのを繰り返して、うんうん、会場が本当に盛り上がりました、うん、私もそれは本当に感動しましたね、
はい、
うん、本当にありがとうございました、はい、ちょっと試合前にスピーチもさせていただいて、はい、選手の皆さんにも直接お礼を伝えましたけど、
はい、
まあ、多くの方々に私もノートで発信しましたけど、金沢サムライズが今こういう状況の中でも頑張ってるということで、うん、とはいえ経営的には非常にダメージを受けて苦しんでるんで、
はいはい、
ぜひね、地元の方もさることながら県外の方でもですね、
はい、
このクラブをこう応援したいなと言っていただけるような方がいたら、うん、うん、ぜひご支援賜りたいなと思います。
はい、はい、分かりました。はい、そして2月の24日には滋賀の方に行かれて、
そのままですね、
そのまま
そのまま宿泊して、うんうん、金沢からサンダーバードで京都まで行って、
うんうん、ああそうかそうか、
で京都から滋賀に移動するということで、はいはい、初めて滋賀ダイハツアリーナに行ってきましたね、
うん、いかがでしたか、滋賀ダイハツアリーナの様子というか。
いや本当にね、素晴らしかったですね。
あ、
びっくりしました。私ね、実はウカレちゃんアリーナを含めて、うん、レイクスのホームゲームに行ったのって超久しぶりなんですよ。
あ、
でも私結構滋賀には行って、はいはい、レイクスのために滋賀には入ってるんですけど、どちらかというと平日に入って、そのビジネス現場のサポートをしてるってことで、興行よりもスポンサー獲得するとか、うん、自治体との連携とかそっちのサポートのが多くて、うん、見る機会が本当なくて、
うんうん、
で今回行ってまだね、新しいダイハツアリーナに行ったんですけど、
はい、
ちょうど土日の日曜日に行ったんですけど、前日4403名かな、クラブ史上最多入場者記録を樹立し、翌日もどこまで行くかっていう状況で会場に行ったらほぼほぼ満員で、
うん、
前日超えするんじゃないのぐらいの話で、まあ、最終的に4100人ぐらいだったのかな、
うんうん、
まあ、そのほぼほぼ満員の中で、うん、かつ演出とかですね、エンタメとかですね、すごいこだわってるんですよ、
うん、
まあ音響もそうなんだけど、はい、かっこいいんですよ、結構乗りやすいし。
なるほどなるほど。
で、うん、そのオープニングの時のチアのパフォーマンスとかもめちゃめちゃかっこよかったですよ、
はい、うん、もうかっこいい連発ですね。
もうかっこいいですよ。
うん、
で、うんうん、ローラースケート履いてくるんですよ。ローラースケートを履いてくるチアって初めて見ましたけどね。まあまあオープニングがかっこよかったですし、ゲーム中のそのタイムアウトとかに出てきた時のパフォーマンスも含めて、本当に興行、演出、照明、チアのパフォーマンス、まあ全てにおいてかっこよかったですね。
へ、
で、まあ声が出る、レイクスブースターが、
うん。
もうずっと熱かったですし、その盛り上がってきてる時とかだと畳みかけるように、うわっとこう、なんですかね、一部のコアファンがこう声出してるというよりも全体的にそんな感じなんですよね。
うんうんうん、
そんな 2時間を過ごさせていただいて、いや本当にね、うん、レイクスの皆さんの前で試合が終わった後に、うん、非常に混むのと、バスで帰られる方がとか帰るまでこう歩いてアリーナ付近で待ったりすることを、
うんうん、
想定して、
うん、
帰られる動線のところでステージを作って、はい、ファンの皆様に対してこう選手が来て話したりとかっていうことで、待機時間を待機させないような、うんうんうん、それはオンラインでも流してるし、リアルでもこう、うんうん、ファンの方が来れる、そういうイベントをしてる、うん、これすごいいいイベントだなと思ったんです、あ、これは確かにファンサービスとしてこう混んでてぼーっと寒い中待ってるよりも、こういうイベントをしてくれたら退屈もしないし、室内に留まれるしね、いいなっていうことを見て、これを他のクラブも参考にしたらいいかなと思いますけど、でそこにたまたまゲスト出演させていただいて、
あ、そうなんですか、
うん、でそこでもうちょっとトークを させていただいてですね、今みたいなこのテンションで話して、
うん、なるほど、
いやすごかったです皆さんっつって、
いやもう嬉しいですね、
NEXT のブースターすごいっていう話を直接皆さんに語りかけて盛り上がりました。
へ
え、はい、でその後シマダラマイクステッカーをたくさん持ってたので、
はいはいはい、
ちょっとあまりにもテンションが上がりすぎて、
はいはい、
持ってたステッカーをですね皆さんのごった返してる人の中に入っていって割りまくるっていうちょっと初めてのトライをしてみました。
なるほどですね。
でもまあでも本当に素晴らしい興行だったんで、まあ、何よりもこのクラブのスタッフの皆さんが本当頑張ってて、
はい、
昨年7月かな、うんうん、6月かな行って合格した後に来シーズンしんどいだろうけど、うん、頑張ろうねっていうことを言いに行ったことがあって、うん、あの時の皆さんの表情も私は覚えてるんで、はい、今回行ったら各会場でそれぞれの持ち回りでね頑張ってる様子を見て本当に生き生きしててどうですかっていうか私にも、
うんうん、
そんな厳しい状況ですけどこんな状況にまで私たち僕たち持ってきてますよっていう、
うん、
なんかねそういう誇りのような雰囲気も感じ取られて、
うんうん、
いやめちゃ嬉しかったですね。
なるほどですね。
まあとにかくファンの皆様がいうふうな状況を作ってくれてますけど、うんうん、そういう状況を作ってる、まあ、原社長をはじめクラブのスタッフの皆さんの努力があってこそだと思うんで、
うんう
ん
うんうん
本当にこのままね、
うん
頑張ってほしいし、うん、B1 から降格した年に B1 の時よりも入場者数が多くなったってこと過去に B リーグ史上ないんですね、
うんうんうん、
で今昨シーズンよりも B2 に落ちてる後の方が多いんですよ、
うん
うんうんうん、その数字を達成できるように頑張りましょうみたいなことを試合会場でも私スピーチさせていただいたし、うんうん、皆さんもそういうことを念頭に置いて頑張ってると思うので、ぜひぜひ引き続きね、
はいはい、
ファンの皆様に応援していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
というところで、オープニングではね、石川県での出張、まあ、金沢の様子、サムライズの様子ということと、滋賀の、まあ、様子ということで今お話をいただきました。本編では、制度設計に関する発表会見について、詳しくお話を伺っていきたいというふうに思っております。
はい。それでは、島田のマイク、スタートです。
島田のマイク。この番組は、全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで本編では先日ですね2月の28日に発表されました新 B リーグ B プレミア B1 B ネクストの制度設計に関する発表会議についてさらに詳しくいろいろと島田チェアマンにお話を伺っていきたいというふうに思うんですけども、
はい、
この6つの制度設計の決定事項、うん、まあ、方針を改めてちょっとご説明いただきながらちょっと気になるところはまたさらに深掘っていきたいなというふうに思うんですけども、
はいはい、
具体的にこう どういう流れで決まってったかみたいなことですが、
そうですね、はい、去年の6月ですかね、B 革新の会見をさせていただいて、
はいはい、
その時理念的なことであったりとかね、
うん、
B 革新っていうネーミングであったりとかっていうことを発表させてもらって、うん
はい、
その2026年に向けてアグレッシブな制度設計をしますということで、
うんうんうん、
具体はまだ発表しますがっていうことでこの辺の今日お話しするサラリーキャップであるとかね、うん
はい、
登録とかロスターのあたりとかをこういう考えで変えてきますってことを言ったわけなんですが、その、
はいはいはいはい、
その夏ぐらいから、まあ、年末年明けぐらいまで、うん、各種、まあ、リーグ内であったりとかクラウドであったりとか、うん、場合によっては大学会の方とか選手会の皆さんとも、はい、協議を重ねながら、はいはい
うん、
ある一定の方向を導き出してそれを実行委員会で議論したり、
うんうん、
理事会で、議論し決めてきたと、うん、ようやくそういうプロセスを経て具体を、はい、もっともっとさらにディテールはあるんですけど、
うんうん、
大きな枠組みのところは決まったかなということで発表させていただきましたね。
あ、なるほどですね、はい、まあ、結構今回やっぱりそのもともと B 革新というネーミングとともに発表されている中で、まあファンの皆様も我々メディアもそうなんですけども、
うん、
バスケットボール界としてはすごく気になったな、
うん、
サラリーキャップっていうのは今回キャップの最高値としてまあ、うん、B プレミアだと8億円
はいはいはい、
ですかね、
うん、
まあ、フロアっていうのもあるんだっていうのも改めて思ったんですけど、最低の部分でもまあ5億円はかけてくださいねみたいなこととか、うんうんうん、あとまあスター選手っていうんですかね、スター選手制度というか、まあ、そういったものもっていうことが結構より具体的な話って金額であったりとか、まあ、制度だったりっていうのがちょっと出てきたかなと思うんですけど、うん、このサラリーキャップっていうところについて改めてちょっとご説明いただきたいなというふうに思うんですけども、うん、
まずサラリーキャップを導入しようとしている背景には2つあって、
はいはい、
1つは戦力均衡化を図り、
うんうん、
面白いゲームを できる限り多く作っていくと、
はい、
でかつ、
はい、
そのカテゴリーまでたどり着けたら、うん、どのクラブにも優勝のチャンスがあるということで、各チームのファンが今のように完全自由競争ではなくて、こう熱狂を生み出すことで地元でのこうクラブを盛り上げていこうという機運の高まりを作り出していきたいということですね、はい、あとはやはりこうクラブの経営規律をある程度コントロールしていかないと、もちろん事業規模を大きくしていくっていうことを目指しながらね、
うんうん、
選手たちに夢のある状況を作っていくっていうことはもちろん大前提ではありますけど、
はいはい、
やはりその実体経済、クラブの実体の経営力をよく見てね、
うんうんうん、
要は無理な、
うん、
実際に売り上げは上がってるかもしれないけど、その売り上げは収益を伴ってるのか、
うんうん、
単なる売り上げなのか、
うん、
要は支払い能力に直結してる売り上げなのかどうかっていうこととか、
うんうんうん、
かなり、親会社が無理をしないとその売り上げは作られてないものなのか、
うんうんうん、
クラブの経営努力で生み出してる収益の中で払える本当の意味での実態の収益構造は、うんうん、から鑑みるといくらが妥当なのかとかいうことをかなり精査したんですね、
うん、
ですから大切なことはクラブがその地域で持続的に経営をできる、
うん、
必要不可欠な存在になるということは、選手の勝った負けたっていうことはもちろん大事ですし、
はい、
うん、それがスポーツの醍醐味ではありますけど、
うん、
でも勝つところは優勝するとか年間一つですしね、
うんうん、
そうじゃなくても盛り上がっていこうとしたときに、
うん、
やはりそこにいるクラブのフロントスタッフとかもね、
はい、
まだまだ人が足りないんで、
うん、
もっと増やしていくであるとか、
うんうん、
ユースとか育成にも力入れていくとか、
うん、
やはりそういったところにも、あとそれによってこう支払い能力がそっちに歩いて高まっていけば、
はい、
優秀な人材も獲得することでさらなる成長が起これば、
うん、
そこで得られた収益をまた選手たちに投資していくということで、
うん
うん、私の中ではやっぱりこう選手の成長、選手の年俸アップの夢のある世界と、ビジネス現場の成長と、
うんうん、
しっかりそのポジティブなサイクルを回していかないと、
うん、
やはりクラブの経営としてどっかでやっぱ厳しくなってくると思ってるんですね、
うんうんうん
うん、なのでサラリーキャップということをやろうというふうに決めましたし、やるという決めた背景には戦力均衡で面白いゲームを作り出すということと、うんうん、ある一定の経営規律をコントロールするっていうことが大事、
うんうん、
でただし今のお話した通り一旦このような設定をしましたけど、
はい、
ちゃんと成長していったら、そこを議論して上げていくってことは当然あっていい話ですし、
そうですよね、
逆にコロナみたいなことがあって、うん、厳しくなったら下げていくっていうことも必要だと思うんですよ、うん、クラブを守るためにね、
うん
うんうん、なんでそこのこうコントロールをしていきますけど、最初の2026の段階ではこのようにさせていただいたということで、
うん、
ちょっと上限ばっかり皆さん目が行くんだと思うんですけど、はいはい、まず今クラブが毎年決算発表とかしているものはチームの総費用なんで、はい、今ここで設定した8億っていうのはあくまでも選手のみの、
はいはいはい、
人件費なんで全然比較対象のものが違いますよっていうことと、うん、今おそらくこの金額ぐらい払ってるクラブはそんなにないですということと、
うん、
逆に B1 でも8億近いところと2、3億のところがあったりするんですね。ですからそれがまあ格差になり、事実上降格につながっていくような状況で、毎回同じようなことを作り出していってしまうということなので、
うんうん
うん、5億以上払わなければいけないっていう状況を今回したことによって、
うん、
ちゃんとそのぐらいの経営力はつけてくださいねっていうメッセージですし、その上のところで万が一まだ成長意欲がある選手で年俸をさらに獲得していきたいってことであれば、今仮にね、
うん、
A っていうクラブに 3,4 人トップオブトップの選手がいたとします、
はいはい、
そしたらそのサラリーキャップによる何らかの影響を受けるということであれば、
うん、
その中の A クラブの中の A 選手は、
うん、
B クラブや C クラブに移籍することで、
うん、
メインの選手かつそこで、うん、最高年俸を叩き出すというかっていうこともあると思うんですね、うんうん、
なるほどですね。
なんで、うんうん、この状況を作ると、まず今まで不利益を被った選手が相対的にいなくなるというこの5億を作ることによってね、
うんうんうん、
あとは本当のトップオブトップの選手は場合によっては散っていく可能性がありますね。
あ、なるほど。
一クラブに、うん、たくさんいるんじゃなくて、
うん、
人気選手がこう1チームに固まったりしないで散っていくということもあると思います、
うんうん、
そうすることによって各クラブの戦力も均衡化していくと思いますし、
うんうんうん、
人気選手がそれぞれのクラブにも一人ずつくらいいるという状況になることで、
うん、
お互いのホームアンダーウェイの集客であるとか、
うんうんうん、
各クラブの経営にもいい影響が与えられるというふうに思っているので、
うんうん、
本当に8億っていうことの妥当性と5億っていうものの設定によって、
はい、
かなりこう 経営と競技力の面白さとか、うん、選手たちの不利益を被らない状況とか全部を鑑みた、うんうん、あの中で最初の2026としては非常にいい設定ができたなと私は思ってますけどね。
ああ、なるほどですね、
うん、
ちなみにこの注目というか、うん、あの制度としてちょっと面白いなと思ったのがこのスター選手条項というもので、うん、まあ、あの上限は 1.5 億としてカウントして、まあ、それ以上払うにしても 1.5 億だよみたいなことの条項だったかなというふうには思うんですけども、うんうんうん、NBA とかだったのいわゆるラグジュアリータックスっていう、うんうん、あのキャップを超えた分を要は贅沢税として、まあ、払いなさいねみたいなことっていうのがあるのかなと思ってたら、そうじゃなくてこのスター選手条項っていうことを制度として選択されたっていうのはなんかどういった背景があるのかなっていうのは少し気にはなったんですけども、うんうん、そのあたりっていかがなんでしょう。
そうですね、あの そこも検討はしたんですね、
はい、
ただあの戦力均衡をしていくという部分と経営規律をコントロールしていくっていう、うん、この二軸を考えたときに、
はい、
何がいいのかっていうことは議論をして、ラグジュアリータックスをしてしまうと、うん、結局こう上のトップオブトップのクラブはどんどんどんどん事業力を拡大していくと、
うん、
贅沢税を払ってても、
うんうん、
総合的に一人の選手じゃなくてもいい選手をバンバン獲得して、うん、結局は同じような状況に陥るんではなかろうかなと、
うんうんうんうん、
そのぐらい格差っていうのは出てくるんではなかろうかなと、
うんうん、
そうすると先ほど言ったどのクラブにもあの優勝するチャンスがあるとかっていう、うん、そこの理念が崩壊してしまうと、うん、なるほど、いうことがあるので、ただし、うん、先ほど言ったようなチームに一人ぐらいね、そのスーパースターというか、
うん、
すごい海外から NBA からすごい選手を呼びたいっていう意思を削ぐのも嫌だし、
うんうんうんうん、
今日本にいる代表クラスの選手で今後ね何億もね稼げるような選手が出てきてくるような状況を邪魔もしたくないですし、あとは海外にチャレンジしているような日本人選手がね、うん、あの日本に帰ってくるって言った時にそれじゃ夢がないねってことで帰ってくることを拒んでしまうようなことも避けたいと、
うんうんうん、
なんで、全選手になんかこうくまなく投資をして贅沢税払ってでも行くわっていうそもそもの理念が崩壊することは避けつつも、一、
うんうん、
人であれば、
うん、
もちろん一人だけであの大きく影響を与えるバスケットではありますけど、
はいはい、
うん、まあ、一人にしかその前提が使えないと、
うん、
やっぱ帰化選手ですごい投資をしたいってならばその人をスター選手条項にすればいいし、
うんうんうん、
まあ、日本で活躍する皆さんがご存知の選手に思い切って投資するとなれば、うん、その選手に貼ればいいですし、
うんうん、
まあ、そういうことをする方が選手の夢とサラリーキャップを今こう設定しようとした、まあ、意図みたいなところの、うん、パスが取れるんではなかろうかということで、まあ、あのいろいろ悩んだ結果ここにたどり着いたって感じですね、
うんうん、なるほど、楽しみですね。なんかワクワクしますね、こういう新しいことが導入され、うん、やる側皆さん大変だと思うんですけど、
そうなかなか会見だけだと数字だけ踊ってるんで、
うん、
あの、まあ、今回ボリュームが多すぎて決定事項だけポーンと出てることが多かったので、まあ、ようやくちょっと皆さんにお伝えできてよかったなと思いますけど、
はい、わかりました、はい、では続いてちょっとこの登録ロースターオンザコートっていうところももちろんバスケットにおいては少し気になる部分かなと思いますので、
うん、
ここをちょっとご説明いただきたいなと思うんですけど、選手登録人数が13名から14名に増加をしましたと、うん、それからオンザコートフリーとすることが決定しましたよっていうことがまた大きな話なのかなとは思うんですけども、
うんうん、
いかがでしょうか。
そうですね、まず、まあ、登録については、
うん、
やはりこう日本代表の強化に協力するということで、
はい、
一昨年から決めたのが急遽ね、
うん、
代表戦が組まれて合宿等々があったら、そこにもうレギュラーシーズン中であっても呼ばれた人は参加しようじゃないかというふうに決めたんで、
うんうんうん、
そういうふうになった時に、はいはい、ある一定ロスターがないと怪我人も含めて、うん、そのクラブの状況厳しいからある程度人数が欲しいなと、一方で経営規律をコントロールするためにサラリーキャップを作ってる以上あまり多すぎてもその一人一人が薄まるなとか、
うん、
まあ、そういうのもあった中で、まあ、ギリギリこう考えたのが現状より1名多いという状況にしましたと、
うん、はい、
いうことと、
うん、
まあ、B プレミアに関してのオンザコートは当初から言ってた通りオンザコートフリーにはこだわってきたかったと、
はい、
で、
はい、
オンザコートフリーなんですけど結果的にはベンチ登録が3人、
うん、
で3人を同時出せる、うん、で帰化か、アジア枠のどちらかを保有できてその選手も別に同時に出すこともできるっていうことにしてます。つまり、うん、ベンチにいる選手のその状況でヘッドコーチがベストの選手をコート上に送り出せるっていうことを、まあ、作り上げたかったなと、
うん、
まあ、それによりもうそのプレータイムを獲得するのも競争ですし、
うん、
そこで高いレベルで競争することで日本代表の強化に貢献していくということなんで、
うん、
日本人選手の今のこの間の代表戦も見ていただければ分かる通り、
はいはい、
もう そういう次元ではもうないですよ、
うんうんうん、
でそういうところでも割って入る選手なんか全然いますし、
うんうんうん、
まあ、長いシーズン、まあ、4人にして3人っていうことも考えたんですけど、この4人にすると常に今度は外国籍選手を安定的に使おうっていうことのバイアスが出てきて、
う
ん、
そうですね、
外国籍選手にとって有利で、うん、そのさっきの競争条件さえも、
うんうん、
あのかなり歪められる可能性があるなというふうに思ったので、うんうん、3名と、
うんうん、
でも1名怪我したら2名で今のオンザコートと同じくなっちゃうわけですよね、
うんうん
うん、なので変化としては大きいかもしれないけど、そこの枠だけなんですね、
うん、
でもその枠だけであれば、うん、量ができる選手がいるし、
うんうんうん、
出てこないといけないと思いますから、
ああ、まあそうですね、
もうこれだけ世界で戦っていこうとしてるんで、そのオンザコートの壁を越えていくっていうことは、
うん、
まあ、初のチャレンジですけど、
うんうんうん、
できると信じてますよね、
うん、
あとはヘッドコーチも長いシーズン、うん、そんなにずっと3人の外国人をずっとコート上に送り込んだなんてやってたら、うん、怪我した瞬間に、うん、一気に厳しくなるんで、当然戦略的にタイムシェアもするでしょうし、
うん、
日本人選手の有効性というのは非常に重要だというのは変わらないんで、
うんうんうん、
まあ、そこはそこのチーム作りをするヘッドコーチもそれは手腕が問われると思いますから、
うんうん、
まあ、いずれにしても競争をしながら成長していくという状況を、うん、まあ、作れればなと思ってますけどね。
確かにそうですよね、はい、なんかそんなに大きく変わってないようで、かなり実はそれぞれにこう競争性とか成長性を求められる制度変更っていう、うん、そういうなんか印象はすごく受けることができました。
そうですね、まあ、競争ってすごく大事で、
うんうん
うんうん、海外に行ったら当たり前ですけど、
うん、
オンザコートなんてないわけですよね。その10人の中で誰が優れてるかで、出れるか出れないか、出れなければカットされる、うん、そういう厳しい世界で戦ってるわけですよね、うん、当然八村選手も渡辺選手もそうですけど、うん、まあ、ずっと挑戦してた馬場選手にしっかりですね、
うん
うん、ですから別にそれをそのままそっくりここに持ってこようとしてるわけではないですけど、
はい、
うん、今回4人も検討しましたが3人に最後収めたんで、
うん
うん
う
ん、ですからこういう状況の中で少しずつ真っ向からこう競争していくっていう状況を作りながら、
はいはい、
日本代表の強化にどう資するのかっていうのも検証しながらやっていけばいいんじゃないかなと思います。今までやってないんでね。
はい、ありがとうございます。そしてやっぱどうしても気になっちゃう方から先に聞きたくなるんですけど、ドラフト、
うん、
ドラフトってまあ実際どうするんだろうみたいなことっていうのは、まあ、国内も含む高校卒、大学在学中、大学卒の事前申請者選手を対象に2026年から毎年1月にドラフトを開催しますということが概要かなと思うんですけど、うん、
はい、
ここもなんかどういう、こう意見の交換があったかとか。
そうですね、やはりこう一番難産だったのはこのドラフト制度を B リーグとしてやるか否かっていう、去年の 5、6月ぐらいが一番熱い議論をしてて、
うん、
まあ、やろうじゃないかっていう派と、まだ早くねっていう派と、うん、まあ、いろいろありましたね。でも最終的にはまだ早くねって言ってたら未来永劫、
うん、
要はドラフトがあってドラフトにかかる選手が当たり前にたくさん出てきてる状況っていうのは喜ばしいというか、そういうレベルに達してるってことを意味すると思うんですね、
うんうんうん、
ですから最初はもしかしたらドラフトにかかる選手自体が、指名される選手自体が少ないっていうことがあるかもしれませんけど、
うんうんうん
う
ん、
こういう取り組みをすることによってその育成世代の子どもたちとか指導者の方たちがそこを目指すっていうことで、あ、変わっていくことで、
うん、
10年20年をかけて評価に貢献する上での一つの布石みたいなものになってくれればなっていうことも含めて、みんなで意思決定をしましたと、
うん、
で一方でやっぱユースという仕組みを持ってる以上はユースとドラフトの共存っていうのはなかなか難易度高いってことは分かってたんですけども、
うんうんうんうん、
そこの調整をどうするかっていうのが一番その後の決定した後にね、この半年ぐらい議論してきた中で苦労しましたけど、
うん、
まあ、今回発表させていただいた内容の通り、まあ、1月にやりますとかね、9月から受付しますとか、どの世代が許容されますとか、契約金とかがいくらですとかっていうのを一旦これ全部決めましたから、
うんうん、
まあ、あとはやりながらね、
うん、
まあ、やりながら、あ、ここら辺はこうだよねとか、場合によっては金額の整合性もこうだよねってことで変えたりとかしていくと思います、
うんうんうんうん、
なんでサラリーキャップにしてもオンザコートにしても、まあ、ドラフトにしても他のこともそうなんですけど、大事なことは、
うん、
我々が今目指している世界にたどり着くためにこういう改革をすることが是であるってことは、別に私の意思だけではなくて、
はい、
クラブの総意を持って進めていってますと、
うんうんうん、
で、道なき道を言ってるんで、この決めている内容に対して重箱の隅をつくような議論をしてもあまり意味がなくて、
うんうんうん、
まず変わるって意思と変えていくべきことを、今ベストなシナリオは何だっていうことを決めて、
うん、
あとは動かしながら 課題っていうのはどんどん出てくると思うんでね、気がつかない、うんうんうん、そこは修正していくということで、うん、5年10年かけて定着したり良いものに変えていった先にね、うんうん、本当に良き未来が待ってると思うので、何がベストなんて誰もわからないんでね、
うんうん、
我々が今考えるベストはこうだと思って信じてやってるだけなので、
うんうん、
まあ、やりながら良いものに調整していければいいんではないかなと思いますね、
うん、
ただ今回ドラフトの件は、はい、皆さん気にしてたこう選ばれて選択の自由がないっていう中で、うん、その環境のいいクラブと環境が良くないクラブが要はいろんな意味でね、うん、差があったわけですけども、うんうん、そこら辺の練習環境を定義したり、その宿泊ホテル、アウェイの宿泊ホテルとのレベルとか、B、
うん、
プレミアだったらグリーンで行こうとか、うん、そういうのも全部、要は加減をある一定のレベルまで引き上げることを整えて、
うん、
そこができなければドラフトに参加させないってことにしてるんですよ。うん、
あ、なるほど。
で、つまり B プレミアに行ったら、うん、当たり前にドラフトに参加できるんではなくて、
うん、
B プレミアかつ、うん、その選手たちに不利益を被らないっていうふうに設定した基準をクリアしたクラブのみが参加権を持つと。
はいはいはい、
この間ちょっとそこまで触れられませんでしたけど、うん、っていうふうにしてるんで、うん、選手たちへの配慮と、クラブの練習だったり、その選手に対する環境を上げていくっていうことを同時にやりながら、
うん、
この改革は進めていこうと思ってますね、
うんうん、はい、ありがとうございます。まあ、今回2月の28に発表された中身でいくと、まあ、あとはカーリングとかポストシーズンというのは、まあ、昨年の夏に発表されたものと、
そうですね、
基本的には変更が、うん、はい、ないよということで、あとはまあ選手の流動性というところで登録14名のうち最大2名を対象に育成契約制度を導入しましょうということが、まあ、ちょっと触れられたかなと思うんですけど、うん、このあたり何か補足でちょっと説明しておきたいなみたいな。
そうですね。ちょっとアメリカ型のトレードみたいなのはなかなか、
うんうん、
制度として法的な問題も含めて難しい中で、
うんうん、
とはいえある一定こう自由度を持ってね、
うん、
動かせたらいいねっていうことで、
はいはい、
いろいろこう考えた結果、はいはいはい、こういう2名だけね、うん、もう当初のそのクラブにこう契約するときに、うん、もしかしたら他のクラブに行って修行を積ませるかもしれませんよっていうことに合意して、うんうんうんうん、入ってくると、
うん、
で今のルールだと本人に確認してどうクラブが欲しいって言ってるんだけど、うん、シーズン中にプレイタイム少ないから行って活躍した方がいいんじゃないみたいなコミュニケーションしたとしても、うん、本人が行きたくないですって言ったら成立しないんですね、
うん
うん、でもそういうことはクラブの両者間の意思で決まったら行くんだよっていうルールになるので、
うんうん、
ただそれも、うん、その時はその時で構いませんって言ってる契約が合ってることなので、
うん
うんうん、そういう制度を設けることによってでクラブがもっともっとこう出場機会を増やして成長させたいんだというようなことを費用を負担してでもね、
うん、
そういう自分のところに置きながらそういうことをするっていうことが、うん、まあ、できる制度を作ったりとか、うん、今はこうシーズン中に他のクラブに移籍しても、
うん、
まあ、移籍というかそういう形で歩いて期間行ってまた戻ってくるってことができないんですよね。
ああ、そうかそうか、
うん、行ったら行きっぱなしかまた別のところに行かなきゃいけない
ん
です、
うんうん、
でもこれからは行って戻ってきて行って戻って行って戻ってきてってことができるようにしたんで、
うんうん、
まあ、そういう意味では選手も戻れるっていう安心感も歩いてやるかなとか、
うんうん、
あと外国籍選手は短期契約を認めてたんですけど日本人選手契約はもうシーズン契約のある一定保証しないとダメよっていう、
うんうんうん、
まあ、日本人選手をある一定保護するっていうやり方をしてたんですそれはそれでやりつつも、
うん、
日本人選手も帰化選手も合わせて2週間っていう短期契約を認めるようにしましたと、
うんうんうん、
まあ、これをどれだけこう有効的に使うクラブ選手がいるのか分かりませんけど例えばB1 の選手で B プレミアに行きたいんだとで B プレミアのクラブも興味はあるけど、
うん、
年間契約を保証するのはちょっとと二の足を踏むなみたいなことで、
うんうんうん、
そのお互いの両者間のこう話が噛み合わない時ってあるんですよね、
うんうんうんうん、
でも活躍したらやっぱり取ってよかったってことそのまま本契約に移ったりすることもあるんで、
うんうんうん、
お互い了解した上で短い期間で契約して挑戦するとでその上でダメだったらまた B1 のクラブのどっかに移っていくとかってちょっと選手たちとクラブがこうお互いにウィンウィンでね何かのアクションが取れるようにっていうことで、まあ、そういったルールを作ったりとか、
うんうんうん、
まあ結構細かいですけどいろいろ今の、うん、置かれてる課題とかも加味しながら今回は設定してますね、
うん、なんかあれですねヨーロッパのサッカーとかだとよくビッグクラブが獲得して、まあ、違うリーグで少しこう修行を積んでみたいなことが行われたりとか、
うん、
まあ、NBA でコールアップってい う, こう下のリーグからね引っ張り上げたりみたいなことっていうのをうまくこういろいろと混ぜながら選手の流動性を上げていこうっていうところっていうのも非常にまたこれはこれで楽しみな制度だなというふうに思いますのでぜひ2026年が、ね、はい、待ち遠しいなというふうには思います。
はい、はい、トライしてファンの皆様もね賛否あられると思うんですけど まあ、一旦これを前提に、ね、進めながら、まあ、微調整するところはしていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで本編では今回は2月28日にお話ししました、制度設計に関する発表会見についてかなり細かくね突っ込んでまたご説明をいただいたということで、2026は待ち遠しいなというふうに思いますが、ちょうど先日ですね、日本が中国に、フィーバー管轄の主要国際大会でも88年ぶりの勝利ということもありましたけども、こういった改革が代表の強化につながっていくのかなというと非常に楽しみかなというふうに思いますが、いろいろと細かいご説明今日はありがとうございました。
いえいえ、ね、この中国戦見ても分かる通り、はい、日本人選手はどんどんたくましくなってるんで、はい、ほうご期待です。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。